皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今回の特集は海外で聞こえる日本の信号です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
今日は、ね、またまたゲストに JQ2GYU 桜井さんと、今回は、ね、奥様の JJ2VLY、はい、美穂子さんにお越しいただきました。簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、JQ2GYU 桜井です。
JJ2VLI 桜井です。
はい、よろしくお願い。同じ桜井、あ、そうです。
それはそうでしょう。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はね、海外で聞こえる日本の信号ということで、海外運用の経験豊富な桜井さんご夫妻にね、お話をお伺いしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日のゲストはね、先日もお越しいただいた JQ2GYU 桜井豊さんと、奥様の JJ2VLY 美穂子さんです。今日はね、海外運用をね、精力的に行っていらっしゃる、桜井さんご夫婦にね、特に海外で聞こえる日本の信号ということでね、まあ、我々日本にいてますとね、海外の信号ってよく聞こえるんですけども、はい、逆に海外行った時に日本の信号ってどういうふうに聞こえてるのかなと、うん、まあ、そういうところをね、いろいろとお伺いしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、その前にね、お二人には何回かご出演いただきましてね、特に豊さんにね、無線歴などいろんな話を、ね、お伺いしましたけどもね、奥様の美穂子さんには無線との関わりをまだ お伺いしていないので、はい、よろしくお願いいたします。簡単でいいのでね、無線との関わりを教えていただけますか。
私が無線の免許をした、取得したのは社会人になってからですね。高校時代の友人とおしゃべりをするためなので、本当に電話の代わりとして免許を取りました。その彼女、ここは重要なんですけど、当時やっぱり高校のハムの、無線クラブ多かったですし、女性ハムも多かったんですね。ですので女性と話すことは別に普通だったので、でその彼女のおかげで、無線の免許を取りました。で、まあ、よく夜中まで6メーター SSB でラグ中をして、あとは国内更新をして遊んでる状態でしたね。で DX を始めたのはやっぱり、まあ、主人の影響もあるんですけれども、まあ、海外から出てる日本人の方がいて、はい、日本人の方なら言葉の問題もなくて大丈夫だから、まずは呼んでみろと、更新してみろということで、はい、9N ネパールの曲と更新したのが初めてになりますと、もう最初の頃はJ ジャパンから始まらないコールに戸惑い、何このコールがあるっていう、ね、あと相手の発音がやっぱり何を言ってるかわからないとかで、結構ね、散々な目になりましたけれども、今は主人より真面目に DX の方
をそう、真面目にというところ
もそうそうそう、なんかつい最近も3.5メガで2日ほど徹夜したとかいうお話も入ってきてますんで、
週末2日徹夜して 3.5 の DX やってました、ね、うん、びっくりしました。
なるほど、旦那様もびっくりすると、はい、ということで今日 のテーマなんですけどもね、海外で聞こえてるということなんですけども、まずね、桜井さんご夫婦のね、海外からの運用の実績についてね、ちょっとお伺いしたいんですけどね、はい
は
い、
まあ、そういう意味ではすごい無人島に、はい、大変な船をしたりとか、そういうようなところはやってないんですけれども、まあ、一番近くであれば日本の方もよくいらっしゃるパラオとか、あと北マリアナ諸島でもテニアンに、しばらく5年間ぐらい尺を持ってたもんですから、JRNVF の吉島さんがオーナーのところご一緒させていただいてたんですけども、サイパンの隣のね、島ですけど、あそこなんかですから8回も9回も行ってますね。ただもう少しちょっと珍しいところだとですね、南シナ海に南沙諸島ってありますよね、
今ちょっと問題になってますよね、
あそこアマチュアの世界ではスプラトリー、これはね2度行ってます、はい、 あのこの間も 9M0W って出てましたね、あの場所から2度やってますね、うん、はい、あとやはり JA 勢では珍しいかもしれないのは、うん、北極にノルウェー領土でスバールバル諸島というのがありまして、
一番北の島とか言われてますね、
ここより北にあの民間人は住んでいない、はい、要するに民間あの研究所とか軍とかを除くと、はい、民間の人が住んでいる人類の北限の町、こちらからやっぱりディエクスペディションをやったりですね、うん、はい、あとはあのアフリカの沖合にあのセーシェルという、うん、
リゾート地のいいところ
ですね、はい、あとはあのフランスの沖合にイギリスの王族領というイギリスの自治州みたいなジャージー島ですね、やったりとかですね、あとはですねあのちょっと前まで内戦、はい、激しい内戦をしてたという意味で有名な東ティモール、はい、4W ですね、
4W ですよね、
はい、こちらもやりましたし、はい、一番最近はあの去年の1月にトンガ、
はい、
A3 ですね、うん、A35W で、はいはい、あの運用しましたね、うん、まあ、そんな感じであのちょこちょこ珍しいところへ、うん、行っております、
うん、日本から近い地域ですと、うん、あのたくさんジェート更新できるんですけれども、うん、はい、一方でそういう場所っていうのはヨーロッパやアメリカの東海岸などから見れば更新が難しい場所なんですね、ですから、うん、あのコンディションがオープンすると大変なパイルアップを浴びることになります、うん、はい、だからそういう時はちょっと日本の方にお待ちいただいて、うん、そういうあの遠い地域の曲をできるだけピックアップするようにしています、う
ん、私もねガムよく行くんですけども、うん、あのまあ、JA プラスもうヨーロッパからガンガン呼びまくるです、
うん、そうですね、後ろでロシアが叫ん
でる、でそのうち JA より強くなってくる、
ね、そうですね、
そうですね、
ヨーロッパとしたらやっぱりあの珍しい、まあ、そうそうそう、実は人口も少ないですからね、
はい、
まあ、それもあって、まあ、日本からいうあのカリブみたいなものなんで、やっぱりひとたび出るともういろんなモードをついでにやってしまいたいというのもありますよね、はいはいはい、まあまあそんな
こと、ね、そうですね、ただ一方でね、はい、その日本から近いところから出た時は、うん、日本で普段あんまり DX やってない方々にとって、はいはいはい、さっき の, あの家内の話じゃないですけど、うん、日本語で、はい、我々日本人がオペレーションしてて、国内 QS の延長で DX を楽しんでいただけるすごくいい機会じゃないですか、
そうですね、
なのでそこはねすごく大事にしたいなというのはよく思いました、う
ん
う
ん
う
ん、
ね、ですからあえてその日本の普段は DX とかやってない方の DX とか慣れてない方向けのあのなんかいろいろと工夫をして、そうですね、
なるほど、
あえてあのパイルアップが少ない時にはスプリットをわざとやめて、はい、オンフレで取、はい、りますよってアナウンスしてみたり、はいはい、で、あのスプリット あのやり方をアナウンスして、うん、そうこれで読んでみてくださいってやったりっていうようなこともねちょっと工夫しましたので、
なるほどね、まあまあ、あの J の各局はね、D エクスペディションがあるも、例えば日 本, の日本人だと分かると、
そうそうそうそう、
やっぱり親しみが、まあ、先ほどの話じゃないですけどね、やっぱり呼びやすいん で,、であのまあ、例えばそういう QS をしている中で、まあ、日本の曲で、まあ、目立った曲とかね、そういうのってありましたですか、今。
あのもちろんあの、いわゆる DXer の方々の信号っていうのは、やっぱりアンテナ設備含めて、別格に強く聞こえてきます。
音自体も大きいし、ね、声もなんというか、もうすごい。
そうなんですよ、
圧力は音圧すごいですね、
あの聞きやすい音圧っていうのに慣れてらっしゃるんですよね、でそういう方々はもちろんそうなんですけども、はい、意外と面白いのが、うん、移動運用とか、はい、モービルの曲が強いんです、
あ、なるほどね、まあ、地上高もありますけどね、
あのいいロケーションのところへ走りますとか、あとあの迎撃するためにわざわざ
上
に
ありますよ、ね、
移動してくれて呼んでくれたりとかですね、うん、あのでもねやはりね、その移動モービル含めた移動局が思いのほか信号が強いっていう、うん、あの印象はねありますね、やっぱりこれはあの国内向けの地上高の低いダイポールとかじゃなくて、うんうん、モービルホイップだって垂直系になると打ち上げ角度が
低いですよね、
でかえってモービルホイップって国内に向いてなかったりしますよね、国内系ですね、ところは遠くには飛んでくるんですね、なのでモービルの信号が意外と強いっていうのは印象でありますし、あとあの半固定っていうんですか、ね、移動フィールドスタイル、はい、フィールドオペレーションスタイルの方なんかですごくいい信号を送ってこられると、はい、ちょっとパイルアップの中なんですけど、うん、すいませんどんなアンテナ使うの
か、ね、
私自身移動運用をやるのに、
そうですね、
あの我々海外の移動運用、うん、DX ペディションとまで言わないまでも DX バケーションとはいえ、うんうん、海外にいろいろアンテナ持ってってやりますよね、 国内の移動運用をや、あの熱心にやってらっしゃる方々のアンテナのノウハウって我々すごく参考になります、ね、どういうふうにやってるんですかっていうのを、うん、 なのでね、根掘り葉掘り ね、海外からお聞きすることありますね、
まあ、他にもいろんなエピソードをお持ちだと思うんですけども、
ね、あの先ほど例の南沙諸島、うん、スプラトリーのお話しましたけども、はいはい、ここはねライアンライアンという、うん、はい、マレーシアが実効支配している、マレーシアの海軍の基地、はいはい、とリゾート
リゾートですよ、ね、
うん、ホテルのあるという変わった島なんですけども、うん、はい、後から聞いたところによると、うん、ここから YL で、うん、要するにスプラトリーね、まあ、ライアンライアンに限らず、いわゆるスプラトリーという DXCC のエンティティから電波を出した YL って世界でなんか3局か
4局
しぐらいしかいなかったらしいですよ、
ね、
だから彼女はもしかしたら3局目ぐらいかなって当時言われて、知らなかったわけですよ当時、その割に世界中がパイルアップで沸騰するわけですよ彼女がオペレートすると、
はい、ね、
あの YLDXCC とか
ありますよね、
あの ARRL とか別になんかやってるんですね、はい、なんかそれだとか言ってね、なんか大興奮したパイルアップ浴びて経験がありますね、
楽しいじゃないですかそれ。
いや全然知らずになんか旅行気分で行ったのでちょっと面食らいましたね、はい、うん、とにかく最初とにかくちょっと南沙諸島ということで、うん、はい、危ないとかそういうイメージがあったんですけども、
怖いっていうイメージありますよね。
そうですね、うん、なんですけど、あれホテル着いたらなんだリゾートだとか、うん、あの日本語で案内が置いてあるので、うん、あのダイビングスポットとしては有名日本人の方行ってるっていう場所でしたね、だからちょっとびっくりしました、う
ん、なるほど、
あの海外で QS をするとね、
あ、なんか、いや、日本の、ね、うん、お客様も要するに僕らの、うん、アマチュア無線以外にもいらっしゃるわけです。
あ、そうですよね、
びっくりしました。
そうですよね、まあ、当然そうですよね。
いや、ああ、頭では分かってるんですけど、うん、はい、あらあら
と実際に、あの、まあ、海外とか行くと、まあ、割と、まあ、バケーションとはいえ割と、まあ、珍しいとこ行くんで、まあ、こちらの方なんか海外の方から CQ 出すこと多いと思うんですけども、 ね、はい、逆にあの私もそうなんですけど、たまにね、
そう
呼ぶんですよね、こっちから、
あの面白いですよね、
そういう経験ってなんか面白いエピソードあります
か。だからスプラトリーから、うん、こうパパッと CQ 出そうかなと思って斜め側をね、はいはい、ちょうど聞いてたんですよ、はい、日本と斜め側ちょうど開け出すかなぐらいの時 で、はい、
ね、
で、あ、というよりかヨーロッパが開けるかなという時に回したらば、はい、日本がまだ国内が開ける前で、はい、なのにあの道の駅に移動して、はいはい、モービルホイップで CQ 一生懸命出してる方がいたんですよ、
は
い
は
い、とかまだ国内が開け始める前、うん、日本の多分朝かなんかで、はいはい、あの全然応答がなくて空振り CQ ずっと出してる
んで、うん、だから開けると思ってるんで、開けるのを期待して CQ 出してるんですね。
そうですね、でちょっと呼んでみようと思って、はい、はい、
意地悪。
そうそうそうそうそしたらですね、まず数字の9から始まるわけですよね、はい、分かっていただけないわけですよ、だから、ね、ですからもうこちらから呼ぶときも、はい、最初のプリフィックスは数字の9ですっていうのをやりました ね、 ね、で向こうは向こうであの道の駅何番、うん、
はい、
私あんまりよくわからないので、はい、すいませんよくわからないですこちらはあの DXCC ではかなりまだ当時は特にまだチンだった、うん、あの南沙諸島スプラトリーですって言ったらよくわかりません、
お互いに、
お互いよくわからないんですけど、うん、とりあえずカードは JAL 経由で
なるほど、
でもそういうのなんか楽しい、
楽しいですよね、はい、で呼ばれる、そうです、呼ばれる方もなんか変なところが呼ばれたよとね、もうその後の多分あの話題になってると思いますけど、
ね、楽しかったです、
そうですね、はい、ありがとうございます。それではここで QCQ企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の日時と開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募締め切りは、開催日の1週間前までとなっていますが、定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア千葉市中央区5月19日20日相模原市中央区6月9日10日埼玉市大宮区6月23日24日東海エリア三重県桑名市5月26日27日名古屋市中区6月9日10日近畿エリア京都府福知山市5月26日27日京都市右京区6月2日3日中国エリア広島市中区6月23日24日次に第3級アマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東北エリア
仙台市青葉区7月28日関東エリア東京都西東京市7月29日千葉市中央区7月29日信越エリア長野県松本市6月10日近畿エリア大阪市中央区7月1日中国エリア広島市中区6月16日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア岩手県盛岡市6月30日関東エリア栃木県宇都宮市6月10日東京都町田市6月17日信越エリア長野県長野市5月27日長野県松本市6月3日新潟市中央区6月24日北陸エリア福井県福井市6月3日東海エリア愛知県豊橋市6月30日近畿エリア和歌山県和歌山市6月17日京都府福知山市6月30日中国エリア岡山市北区6月3日山口県下関市6月10日次に第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア千葉市中央区6月2日3日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、川越から来ましたジュエットアルファ1パパタンゴキロ J1PTK です。移動が好きでいろいろやっております。皆さんと会えたら、嬉しいです。アムロラジオ。
はい、ということでね、さらに桜井さんご夫妻ねお話をお伺いしたいと思います。海外運用をね楽しまれているもう桜井さんなんですけども、まあ、ただ単にねサービスで曲数を稼ぐというばかりではなく、まあ、何か課題というかテーマというか、まあ、そのいろんな移動運用バケーション、時にねいろいろと考えていることあると思うんですけど、そういう運用というのはどういう感じなんですかね。
フランスの沖合 の、 イギリスオール王族領のジャージー島の時にはですね、はいはい、J 向けですね、J 向けローバンド、はい、80メーターとか160メーター、はい、そちらの方に注力してましたね、はい、ジャージー牛乳の牛ですがいましたんですけれども、はいはい、イギリス領なんですけど南にありまして、すごくフランス文化の影響があるんですね、はい、ですから街に行くとワインとか食事とかは美味しかったんですけれども、うんうん、まあ、無線が開ける時間は分かると思うんですが、はい、そういう食事時とかなるので
行けない残念ながら
1回とか2回くらいしか行かず、あとはホテルというか宿のご飯とか、うん、はい、
なるほどね、
あんまり美味しいと言えないサンドイッチとかを食べながら無線運用をみんなでしてましたね。
なるほど、ありがちですね、
うん、でそのジャージー島の時は、うん、ジャージーって日本からそんな簡単にできるところでもないんですよ
ね。
いわゆるグアムサイパンみたいに日本からも簡単にできるっていうところではないので、はい、うんうん、ではないですね。ビッグガンの人たちは問題ないんですけど、まあすね、例えばアパマンにとってジャージーって、はい、初めてだったりするようなケースもあるということを、うん、行く前から聞いてましたの で、うん、でね、なんとかそういう方たちと更新しようと、ね、で、初めてねその時には SNS、
はい、
当時ツイッターとかを使ってですね、はい、こっちパイルアップを CW でさばきながら、はい、パソコンで CW ログ稼ぎながらですね、うん、マルチウィンドウで、うん、ツイッター SNS を開いて、うん、それでアップこう聞いてますよねスクリプトで、はいはいはい、ここの周波数が空いてるからここで呼べみたいなのを、
うん、
JA のアパマン向けに情報を流して、はいはい、実際に結構たくさん JA のアパマンと
こうしてましたね。すごいな、
これはねやってみようと思って、はい、それ以後どこのペディション行ってもですね、うん、D エクスペディション行ってもそういうそれに近いことはいろいろとやっています、はい、
なるほど、
なるほどね。
シェーシルの場合はですね、うん、確か RTTY ですね、うん、結構持ってない方がいらして、
はい、
へーとか思って現地にいたら自分も持ってなかったんですねだからその後日本に戻ってからちょっとたくさんシェーシェルの運用がありましたので、更新して RTTY モード埋めましたけれども大変美しいリゾートアイランドですね。 もう本当にあの聖書の夕日じゃないですけれども、うん、とてもいいとこなんですけれども、まあ、無線ですよねずっと、はい、
そのために言ってるんですから
もうですのであの最後悔しいのであの海に手だけつけて帰って
き
た
と、はい、
最低限水の温度だけ
測ってきたという感じですねまあそのあの民宿というか宿を借り、うん、あの一軒丸ごと借りて無線のアンテナとか貼ったんですけれども、うん、そこのお母さんが出してくるご飯がとっても美味しくてですね、
おー、いいですね、
お米と魚なんですね
なるほど、
日本人見たり、
ただ日本人は初めて見るって初めてお客さん来たっていうことで、うん、日本のことをご存知じゃなかったみたいで、あのご飯が一緒とかいう話をしたらとっても喜んでいただいて、うん、
なるほど、
あの水も美味しくてあの、うん、ビールも現地でビール作ってるっていうことで、
ジビール
ですね、
いいですね、
あのそういう意味ではあの旅行気分半分、まあ、無線もかなっていう、う
ん、ところで、まあ、セーシェルでもあの首都のあるマヘ島じゃないんですよ、
あ
そこからまたプロペラ機でちょっと行ったあのプララン島っていう、うん、そこはなんか湧き水もよくあの出てて、うん、いいところでしたね、は
い、あの先ほど SNS でいろいろとあの情報流されてます、あのいわゆるパイルアップってもう当然来ますよね、
ものすごいです、
うん、それのまあ、うん、まあ、さばき方で言ったらちょっと ね、
そうですね、
言い方悪いんですけど、どういうふうにされてます
か、セーシェルは特にヨーロッパと JA が同じ強さで常に来るっていうことが分かってたので、あのもうあの以前行ったことある、あのヨーロッパの友達とかから聞いてたもんですから、あのこれはあの1回試してみようと思って、はい、SSB だったんですが、はい、あのヨーロッパの、要するに、うん、集まってくるところと、
はい、周波数と、
はい、JA を集める周波数をうまく2つ、はい、あの比較的こう団子、はい、2コブラクダみたいに作って、それで、できるだけそのうまく使い分けて順番に、うん、あのピックアップするというのを、やりましたね、はい、これはあの、話にはよく CQ 誌とかで読んで聞いてたんですけど、うんはい、自分でできるかなと思ってやってみたらうまくいってですね、
なるほど、
ただねやっぱりねお見事だなとよく、うん、あの著名な日本の DXer の方でも、うん、ちゃんとそこを見抜いて隙間でスパッと読んでくるんですね、はい、多分そういう方は団子で読んでも強いんですけど、綺麗、はいはい、に真ん中狙
ってくるんですね、
でそこもちゃんと要するに一点取りってやるとそこにみんなが群がってしまうんで、うんね、ちゃんとスプレッドアウトさせるようにしながら、うん、もうやっと二コブラクダにするという、そういう技をですね、うん、試してみて、まあ、あのヨーロッパ勢はご存知のようにすごいパイルアップ、うん、コントロール効きにくいじゃないですか、う
ん、あ特に国によって違いますよね、どことは言いません
どことは言いませんけどそれをねやはりあのかなり、まあ、あの言葉をうまく使いながら、うんね、あの制御できたのは、うん、あの非常に達成感がありました、
うん、すごいですね、それね、
でまあ、そういうふうな中にもやっぱり困ったこととかもあると思うんですけどもね、そういう点っていかがですか、
東ティモールの 4W の時なんですけれども、うんはい、あそこはやっぱり最近まであの内戦もあって、ねはいまあ、国を今立ち上げて、ねはい、国を今作ってる状態で、あの日本からもたくさん支援を受けてますから、はい、もう日本人の方に日本人に対してはすごくウェルカムですし、若い方がすごい元気な場所なんですね、で、まあ、日本からもそう遠くないということで、うん、あの日本から更新するの難しくありませんし、はい、あのただ現地に無線局いないということで、うん、あの出るとやっぱりパイルアップになるんですね、
あ、まあ、そうですね、
激しいんですね、うん、結構、うん、
なるほど、
あまり良い話ではないんですけれども、あの日本の方からリクエストで7メガの SSB に出てほしいと、このモードが欲しいということを言われたんですね、はい、で、まあ、出てみたんですけれども、うん、あのどなたにコールを返してもずっとお構いなしに呼び倒されたりとか、連呼する日本の方がちょっとたくさんいらしたので、はい、うん、もう私のこれは手に負えないし時間の無駄ということで QRT をしました、う
ん、いや目立った話になるんですよね、
そうですね、ちょっとやっぱりちょっと制御できないし、うん、全く更新が進まなかったので、これはちょっとまずいかなという感じですね、だからあの以前は日本のマナーは世界のお手本とか言われたようなんですけれども、最近ちょっと少し状況変わったのかなというふうに感じることが、ちょっとやっぱり海外から運用してて思いますね、
うんうん、なるほどね、
まあ、特に7目がそういう傾向にあるような気が、う
ん、他の国からもね彼女はしょっちゅう、あの運用してて、あんまり7目がの SSB って我々やってでなかったです、うん、7メガいつも CW 中心だったんで、7メガの SSB はちょっと違う世界だなっていうのを、うん、この 4W の時に、う
ん、実感された、
ドキッとしました ね、
そうですね、まだだからあの海外のヨーロッパの方とか SSB でもあのある程度は言うことを
聞いてくれる、
聞いてくれるんですけど、うん、ちょっと斜め側呼び倒されて、いやこれは無理だろうっていう、う
ん、なるほどね、
まあ、あの番組でもねよく取り上げてるんですけど、ね、マナーよくやるということはやっぱり効率的に QS をできますんで ね、
そうなんですよね、結局取れてないんで、ね、コールサイン取れてなく、お互い聞こえてないことになってしまうの で、 そう
ですね、でちゃんと取れてても、うん、もう一回こちらからコールさん言うと、あ、聞き間違ったかないことで、また
呼んでくるからね、うんうん、
あのそう、こちらが完全にフルコール返してるのに、うん、もう一回コールさんに言われると、うん、あれミスコールしてたかなと思って、
うん、そうそう、
アラームを逆に変えちゃいますから、
う
もうそういう時には、うん、もうラジャーだけでやっていただきたいもんですよね、
まあ、そういうまあマナー的なものをね、やっぱり、う
ん、まあ、とはいえね、やっぱり自分のコールバックが若干怪しかった時に、あ、ね、あのもう一回言うっていうことがあるの で、 で、絶対やっちゃいけないとか言うんではなくてね、うん、状況
確実に取れた時はもう
そうですね、状況次第だと思います、まあ、
やっぱり効率よく QS をするというところですよね、はい、からと、まあ、あの当然、ペティションとかね、バケーション行くとお忙しいんですけども、ご帰国後も結構忙しいですよね、 QSL の整理から、ね、まあ、曲数が半端ないですからね、 そのあたりどうですか、
まあ、彼女は、家内はいろんな海外局の QSL マネージャーとしても実は海外で知られてる状態なので、うん、はい、まあ、実は2人で協力し合って QSL マネージャーの仕事をいつもやってるんですけれども、うん、はい、まあ、そういう意味ではカードの発行は手慣れている方だと思います、うんうん、でなのでその QSL カードをただ発行するっていう仕事だけじゃなくて、我々が行ったその DX ペディションで行った運用のログをいろいろな視点から解析するっていうことを、う
ん、分析する
ってことですね、必ずねやるようにしてます、全然難しくなくて、うん、簡単なのはゾーンとかを見ながら、アフリカとどれだけやったのか、うん、ヨーロッパどれだけだったのかみたいな、うん、そういうのを分析する、うん、JA の比率はどれだけあったのかとかですね、はい、そういうようなことをやってみたり、うん、一番すごかったのは惜しくも亡くなられてしまった 7K4QOK、中村さんはいつも我々 DX ペディションの仲間だったんですけども、うんうん、彼はログでピックアップした周波数も全部記録させておいて、はい、自分がどこをどういう順番でピックアップしてたかという分析を、うん、後からしてます ね、
なるほどね、
でこういうふうに結構 DX ペディションをやってる人間はこういう取り方をしてるんだなっていうのを、自分のオペレーションとか我々のオペレーションも含めて分析をして、うん、
なるほど、
それをね CQ 紙とかで発表されてたんですが、はい、これはね、はい、呼ぶ側にとって役に立つ情報です
ね。そうですよね。
なるほど、 DX 海外で運用してる人はこういうふうに取ってるんだ、うん、じゃあ先回りしようとかね。
ああ、なるほどね、
まあ、そういう意味でですね、我々そういう分析っていうのを必ずやっているのは、うん、自分たちも次に行った時にもっと上手になろうっていうのもありますし、さらには呼ぶ方のため、あるいはやっぱり海外に移動運用したいっていう方にも、提供したいと思うので、雑誌とかブログとかで、なんかこう後日談を出す時も、楽しかったですっていう感想文ではなくて、うん、何かもう少しちょっとでも役に立てるようなことを出していこうっていうことを心がけています。
なるほど、素晴らしい
です、ね、そうですね、最後にはなるんですけども、まあ、特に海外でね、まあ、JA の曲を聴いたということで、JA 各局に向けましてね、そのような感想、励ましとかね、注意点から、まあ、こうしたらいいなというところありますか。
海外で運用するとつい日本との更新に偏りがちなんですけれども、うんうんうん、まあでも JA の壁の後ろからは DX が必死に呼んでいるので気づいてあげていただけないのと、私も外国語の更新苦手なんですけれども、うん、まあ、それでも一生懸命JA 以外の方もピックアップするように心がけていますので、うん、ね、ぜひ皆さん聞いてみてください、うん、
やっぱりたまにね、かすかな海外聞こえる JA の方ちょっと待ってくださいってやっぱ言いますよね、
う
ん、その時はやっぱり本当に黙っていただきたいんですよ ね、
ね、黙ってくれないからね、なかなか、
ね、聞いてくれない、
まあ、でもその時に日本語で言うのがコツですね。
そうですね、はい、英語で言ったら通用しないかもしれない
んで、日本に向かって言うんですから
日本語
で申し訳ないけどちょっと待ってくださいっていうのがいいと思いますね、
は
い
は
い、
なるほどね。
まあ、あと私はいわゆる普段日本から運用するときも DX を、はい、まあ、DXCC とかを稼ぐだけじゃなくて、いわゆるラグ中継も好んでやっている、どっちかというといわゆる DX 系の人間なんですが、意外と DX を熱心にやってる人って国内 QSO をコンテストはやってもコンテスト以外の普通はやらないっていう方が ほとんどですよね。で私は、ね、珍しく両方やるんですよ。あの国内の CQ 出して、はい、7メガとかでよく、ね、CQ 出したりとかするんですね、はい、で普通の国内の QS をすると、なので DX をやってる人間にしてはいわゆる普通の国内 QS をやっているという、まあ、まあ意外と珍しい方の部類になるんじゃないかと思うんですが、そこでやっぱり気づくのはですね、あんまりそのこうあんまり偉そうなことは言えないんですけども、やっぱりね国内 QS をしかしてない人のオペレーションテクニックってちょっと海外から見るとあれって思うことはやっぱりどうしてもありますね。で、あのなかなか難しいのかもしれないんですが、あの DX ペディションでもすごい有名な海外の曲なんか、あの素晴らしいオペレーションなんかあるじゃないですか。ああいうのを1時間2時間 SWL、はい、
あ聞いてみる、そうですよね、
どういうふうにやってるかっていうのは、うん、ものすごく役に立つと思いますね、うん、
ですね、
はい、うん、
なるほど。
なんで、はい、ぜひそういうところで、うん、の上手なオペレーションってどういうものかっていうのを盗んでもらいたいなと思いますね、うん、そうですね、
やっぱりあの電波はねもうどんどん飛んでますんで、もう聞くのは自由でただだし、
そうそうそうい
いですよね、うん、じゃあ奥様何かあります？
いや同じようですね、
同じようですか、はい、やっぱり同じような感じやっぱ持ってあるんですよね。
そういう綺麗なと素晴らしいオペレーション聞いてるのは楽しいですから、う
ん、あ、なるほどね、あ耳に聞こえやすいっていうのもありますよね、
そうですね、
はい、でやっぱりあのコールサインを聞き直したりなんかちょっと下手なオペレーションになると、あこれはこういうことやってはいけないなという、
そうそうそう
そう、そうですよね、
うん、ありがとうございました。まあ、いろいろとあのためになるお話もいただきましてね、はい、ありがとうございました。またね、あのまた面白い話とかね、はい、あると思いますんで、またぜひお話を聞かせてください。
ね、また海外運用も行きたいと思いますので、
そうですね。はい、はい、
よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
あーちゃんです。今年はサーマー取れたらいいなと思います。ハムの嵐を。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。 Android、iPhone どちらもね、ストアの方からダウンロード、無料でダウンロードできますのでね、ぜひお使いください。ジングルお便り募集しております。メールでの宛先は ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、 こちらの方にお願いいたします。からあと、お便りの場合はですね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JQ2GYU 桜井と、
JJ2VLI 桜井と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。 中に広がって行ける。